ただいまは新約聖書のルカによる福音書の18章9節から14節に記されている御言葉をご一緒に聞きました。これは込み出しにもありますように、主イエス・キリストが語られた、例え話の一つです。でその意味でも、とても分かりやすい話ということができると思います。特に何の説明を加えなくてもこのファリサイ派のような人は良くないと。確かにその行いは立派な面があるかもしれないけれども、本当の意味で神様に喜ばれる人ではないのではないか、そう思われるところは、多いというか、誰もがそのようにお感じになるんじゃないかと思います。ただ私たちはここで改めて自分自身に問うてみる必要があると思います。このファリサイ人とはでは一体誰なのでしょうか。この人のように自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々とは一体誰なのか。このところを見てですね、そう言われてみれば、あの人はこんなファリサイ派的なところがあるな、この話はあの人のことを言ってるんじゃないか、そのように誰かしらの顔が浮かんでくる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですね。で、それは話す間違いではないかもしれませんけれども、ただ繰り返しますけれども、そこでこそ私たちは、やはり問わなければ、自分に問わなければならないのでしょう。このファリサイ派の人とは、一体誰なのか。確かに私たち自身、この話に出てくるファリサイ派の人のように、露骨に自分のことを誇るようなことはしていないでありましょう。しかし、そばにいる人を見て、ただ人と自分とを比べて、自分を高く評価しようとする、自分の安心感を得ようとする、そういうことこそ、私たち自身もまた、いつもしていることではないでしょうか。確かに自分は誰よりも立派だ、そう思っている人はいないと思います。でも時には、このファリサイ派のような人々をさえ私たちは引き合いに出しながら、自分はこんな高慢な人間ではない。このファリサイ人のような偽善者に比べれば、まだ自分はマシな人間ではないのかと、心ひそかにファリサイ人を見下すようなことを誰もがしているのではないでしょうか。何が問題なのか、何が問われているのか、それは何よりもファリサイ派の人の祈りの中に神がいないということです。もちろんお祈りの中に神様がいないというのは変な表現かもしれません。実際のファリサイ派も神様と言って祈り始めています。神様の名前を口にしています。でもそれは生きた神様ご自身ではないのです。そしてこのファリサイ派の祈りの中には神様との生き生きとした人格的な関係が、私たちが新しく作り変えられていく、そういう命に満たされていくような交わりは全くないということです。で、そういう視点から、このファリサイ派の人の祈りを見直してみれば、よくお気づきになると思うんですね。すべて自分のことを祈っております。自分はこうである。自分はこうではない。自分はこういうことをしている。 少し細かい話になりますが、この祈りの後半の方に、私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げていますと言っています。まあ、いかにもこれは信仰的な行為だろうとは思いますが、もともと旧約聖書の律法におきましては、まず断食というのはこれほど多く求められてはいなかったんですね。いや、むしろ旧約聖書の初めでは、年に一度、食材日と呼ばれる日に行う断食を行うことが命じられていただけでありました。ただ、もちろんその歴史の中でイスラエルの民が、その都度罪を犯し、神様に背いて、多くの悲劇を経験いたしましたから、やはりそのことを覚え、その痛みを覚えて、まあ、断食というものの習慣が増えていったということは確かです。そして、もちろんそれなりの信仰的な思いを持って、イエス様の時代のユダヤ教では、このファリサイ派が、ファリサイ派の人々が週に2度断食を行うようになっていた、まあ、そういう経緯はあるようです。またこの10分の1の全収入の10分の1を捧げるということも、やはりもともとの旧約聖書の律法では全部の収入の10分の1を捧げろとは命じられてはいないんです。畑の作物や果樹園の収穫、また家畜が子供を産んで財産が増えた分の10分の1を捧げる、そのことが求められていた。ただやはりファリサイ派の人々はそれを広げて全収入の自分の全財産の10分の1を捧げるということを自分たちのやはり誇りとし始めていた。断食にしましても捧げ物にしましても、まあ、別にそれ自体が悪いというわけではありませんが、心からそのようにしているならばそれでいいわけですが、しかし自分を基準にしながらどんどんエスカレートさせていった。そしてそれを守っている自分を正しい人間と誇り、それができない人のことを見下していく、そういうことが始まったのですから、そこには神様はもういらっしゃらないんですね。ただ自分を中心に、いや自分の中で全てのことがぐるぐる回っているだけに過ぎない。確かに立派なことかもしれませんけれども、すでに申しましたように、そこには神様との交わりというものが失われている。神様と向き合いながら、いやこの私が自分自身に気づかされ、打ち砕かれ、新たに作り変えられていく、新たに立ち上がらされていく、そういう命の交わりが生まれてこない。そこでは私たちの命もまたどこか干からびたような固くなるものになっていく。そういうことにあまり頓着しない。それだけが正しい人間として残っていく。そういう機械的な、形式的なことに陥っていくのが、やはり開催派の人々の問題点であり、何よりも私たちのまた陥りやすい問題ではないでしょうか。で、それに対して徴税人が語られます。徴税人のことが語られます。この人についてはイエス様もあまり多くの言葉を費やしておりません。まあ、むしろ簡潔に、ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った、神様、罪人の私を憐れんでください。まあ、この人は目を天に上げようともせずと言われておりますが、まあ、これはただひたすら自分はダメな人間だと劣等感に陥ってしまって自分を責めているわけではないんですね。そんなふうに自分の中ばかりに煮詰めて自分の中に閉じこもってしまうとしたら、それはファリサイ派の人の裏返しに過ぎないんです。 ただ朝鮮人、この前の朝鮮人の人はそういう意味で目を天に上げないと言うんではないんですね。これはむしろファリサイ派の人が神様が自分をどのように見ていらっしゃるのか、どのように評価してくださっているか、これだけやっている自分を神様はどう褒めてくださっているか、その神様の顔色を伺うような仕方で天を見るようなことはしなかった、そういう意味です。そうではなくて、神様の前にある自分のあるがままの姿を一心に見つめずにはおれなかった。でしかもあるがままの姿というのは他でもない罪人の私というものでありました。しかもそれは、あ、自分はこんな悪いこともした、こんな過ちも犯した、自分にはこういう欠点もある、まあ、そういう一つ一つのことを人さらにあげつらうのではなくて、いや、神様の前で自分は罪人としか言いようのない、罪にとらわれてしまっている自分であるということをそのまま認めるということです。そして不思議なことに、そのようにあるがままの罪人の自分というものを発見させられていくことの中に、私たちは実はそこに生ける神様の恵みを見ることができるんです。いや、むしろ私たちはこの神様の恵みの中に置かれて初めて、そのあるがままの罪人の私、罪人の自分というものを認めることができる。そして、どうせ自分はこんなものに過ぎませんよと堅くないなのではなくて、神様、罪人の私を憐れんでくださいと、自分のすべてをそのまま何も言わずに空っぽの手を持って神様に委ねていくことができる。言葉は少ないですけれども、いや、なしていることは何もないですけれども、朝鮮人はこの時確かに私たちを救うために私たちのところまで身を乗り出すようにして近づいてきてくださった神様との出会いを経験している。その命の中に招かれていることを私たちは見ることができました。14節に言われている通りです。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。そしてここで、まあ、また細かい話になるかもしれませんが、この朝鮮人の語った、まあ、祈った短い言葉ですが、この言葉に注意を向けて、改めて注意を向けてみたいと思っております。神様、罪人の私を憐れんでください。で、聖書の中では神様の憐れみという言葉は何度も出てきます。そして神様が憐れんでくださる、そういう言葉も何度も出てきます。ただ実はこの今このルカによる福音書の18章で朝鮮人が語りました私を憐れんでくださいという言葉は、もともとのギリシャ語を見ますと、よく用いられる憐れみという言葉とは別の言葉が使われているんです。で、言い換えますと、ただ一般に、まあ、憐れむと訳される言葉とは違った意味合いを持つ言葉がわざわざここで使われているんですね。じゃあそこにどんな意味合いが込められているのか、まあ、少しご面倒ですが、同じ新約聖書のヘブライ人への手紙の2章の17節をここで見ていただきたいと思います。 新約聖書の403ページ、ヘブライ人への手紙の2章の17節。403ページのヘブライ人への手紙の2章の17節にこういう言葉があります。それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、神の罪を償うためにすべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。これはイエス様が私たちと同じ人間となってくださったことを、しかも私たちを救うために、私たちを神様と取り出してくださる、和解させてくださる大祭司となるために人間となった、そのことを言っている言葉なんですが、ここに徴税人が憐れんでくださいと言った言葉が使われているんです。でそれはどの言葉かと言いますと、憐れみ深い忠実な大祭司というところではありませんで、その次なんですね。民の罪を償うためにと言われている、その償うという言葉です。でそう見ますと、言葉はただ憐れむ、もちろん憐れむという言葉が軽い言葉だということを言いたいわけじゃないんですけど、気持ちの問題だけのことを言っているわけではない。それは本当に罪人以外の何者でもない、自分ではどうすることもできないその罪をイエス・キリストが償ってくださるという、そういう神様の救いの御業そのものを指す言葉なんですね。もちろんそこには憐れみという深い神様の御心、愛の心が背景にあるわけですが、同時にそれは本当にただなんか同情してあげようじゃなくて、ご自分の御子イエス・キリストを与えてくださるほどに、与えてその罪を償う、十字架の上で償うほどに私たちを顧みてくださる、その神様の御業を表しています。ですからそのような神様にご自分を委ねるということは、ただ神様に愛されているとか、なんか自分の罪が許されたみたいな気持ちになるとか、そういう気持ちの問題だけではなくて、本当に神様がその憐れみを込めて私たちの交わりをもう一度新たに結び直してくださる、罪によって、私たちの罪によって失われてしまっているその命の交わりがもう一度神様によって回復される、そういう意味合いがあります。しかもその罪の償いというのは、私たちが何をしたか、週に何回断食をし、どれぐらいの捧げ物をしているか、そういった私たちの側の条件には一切関わりがない。むしろ、今も申しましたけれども、ご自分の一人子であるイエス様を十字架の上に捧げるほどの愛を持って、私たちのために救いの御業を成してくださった神様の御心に関わっています。しかもその父なる神様の御心を受けて、ご自分の命を唯一の生贄として私たちを神様に、父なる神に取り出してくださっているイエス・キリストの憐れみがそのすべてになっております。イエス様の十字架による罪の償いがここには込められているのです。でしかも、もう一度このヘブライ人の手紙の2章の17節をご覧いただきますと、その次の18節までにかけてこう書いてありますね。イエス様は神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、 神の罪を償うためにすべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実、ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている私たちを助けることがおできになるのです。まあ、今も申しましたように、神様は罪人である私たちをなんとなく救ってやろうと言ったんではないのです。ご自身の、そのためにご自身の一人子であるイエス・キリストが全ての点で私たちと同じようになってくださった。試練を受けて苦しむという点においてすら、私たちと同じに、いや、むしろ私たちよりもずっと深いところで、私たちの受けるべき試練を、苦しみを、痛みを負ってくださった。そうであるからこそ、このイエス・キリストの十字架が、十字架の御業が、私たちを助けることができる。私たちを罪から救ってくださることができる。またその後もすぐに倒れてしまう私たちを、すぐにいろんな苦しみを、試練に出会う私たちを共に歩んでくださるように、私たちの罪をご自分の身に担いながら一緒に歩んでくださる方として私たちのところに来てくださるのです。神様の憐れみというのは、まさにこのように血を流すまでの神様の愛に満ちたものに他なりません。そしてあの徴税人はそのような神様の憐れみにご自分を、自分を委ねていくのです。私たちの手には何もありません。断食とか捧げ物とか、いや本当に聖書そのものが、一方そのものが命じていることすら何一つできていない、そういう私たちはの手には何もないのです。まさに罪人の私に過ぎない、その私を神様が愛してくださり、イエス・キリストを与えてくださり、その十字架を持って、十字架と復活の御業を持って、もう一度ご自分の命へと立ち返らせてくださった。私たちはあの徴税人と同じように、このイエス・キリストを、十字架に向かって行かれたイエス・キリストを見つめていくのです。自分の信仰が正しいとか、愛されるよりも自分の方が正しいとか、そういうことを言うんじゃなくて、本当に自分の胸を打ちながら、自分で否定することはできませんけれども、ただ本当にこの自分を、自分のすべてを神様に委ねて、その憐れみのうちに委ねていくんです。繰り返しますけども、私たちの歩みは、この地上の歩みは、さまざまな試練に満ちておりますし、苦しみに満ちておりますし、つまずくこともまたあるでしょう、倒れてしまうこともあるでしょう。それでもそのような私たちの苦しみをも罪をも担ってくださって、一緒に歩んでくださるイエス様を私たちは見つめてのです。そこに私たちの歩みがあるのです。そこに私たちの新しい命があるのです。 レントの施設に悔い改めを持ってあるがままの自分を認めながら、しかしその全てをイエス様の御手に委ねて歩んでいくということは、このような朝鮮人のような祈りと信仰に委ねていくこと以外の何者でもないのではないかと思います。この季節、十字架に向かわれるイエス・キリストのその見姿をしっかりと見つめ、そこにある神様の本当に私たちのために命、イエス・キリストの命を与えてくださった神様のその愛を見つめてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、パリサイ派の人と朝鮮人の例えを通して私たちのことをご存知でありながら、その私たちをもう一度あなたの愛する子として受け入れるためになしてくださった、与えてくださった大いなる恵みの御業を覚えることができ感謝いたします。レントの季節の中にあって、どうぞ私たちがこの私たちの救いをもたらしてくださったイエス・キリストの導きを、十字架に向かうその歩みを、その愛を深く覚えることができ、そのあなたの御手に私たちの歩みを委ねていくことを学ばせてくださいますようにお願いいたします。私たちの手には本当に何もなく、むしろ罪が増し加わるような私たちの歩みでありますが、そこにこそあなたの恵みがより一層満ち溢れることを信じて、あなたに委ねる歩みをなさせてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前に捧げします。アーメン。